第6回目のラジキャスジャーナルです。皆さんは老後の悩みお持ちですか？年金の問題、住処の問題、健康の問題、後継ぎの問題、あと遺産の問題。20代30代だとまだ実感が湧かないという人がほとんどだと思います。そのくらいだと親もまだ50代とか60代ですからね。親御さんがバリバリ現役で元気な方がほとんどだと思います。でもね、必ず来るんですよ老後って。絶対来るんですよね。40代になって若干慌てて考え始めましたよ。老後の資金足りるかなとか、それ以前に現在進行形で子育て中なんで、もうそれにだいぶかかってますからね。だから逆に老後のこと考えたくないなって思ってしまうところもあります。皆さんはどんなふうに考えているのかな、気になるところです。この番組はゲストの方が来たら配信されるという不定期の番組ですが、今回もこうして配信しているということは、そうです、素敵なゲストの方をお迎えすることができました。本日お迎えするゲストの方、先にね紹介させていただきますね。看護師、心理カウンセラー、看取り師という立場から、自宅で幸せに最後を迎えるためにどうしたらよいかを一冊の本にまとめた、自宅で最期を迎える準備のすべてという書籍を2021年8月3日にご出版されます、大貫真奈美さんです。 Amazon のね、著者紹介のところに書いてある文面を読ませていただくと、ちょっとすごいですよ。携わった手術件数は5000件以上、救急外来では600人以上の患者さんと関わり、病棟看護師として担当患者数は1万5000人を超えるというね、第一線で看護師として活躍されてきた方なんですけども、お話ししているととっても癒し系なのがわかると思います。それではゲストコーナー聞いてください。さて、本日お迎えするゲストの方をご紹介させていただきます。大貫真奈美さんです。ようこそおいでくださいました。
よろしくお願いします。
お願いします。さあ、大貫さん、初めてお会いするんですけども、はいはい、とてもなんか肩書きが看護師、はい、心理カウンセラーということで、はい、今も現役でされてるということですよね。
はい、そうです。
そうですよね、
はい、
病院の方に勤務しながら、
はい、
本も出版されると。
そうです。
そうなんですね、
はい、
じゃあ早速どうしようかな。本の紹介に入る前に、
はい、
大貫さん自身がどんな方なのか、はい、簡単なこう自己紹介みたいなのできます？
あ、はい、わ、はい、かりました。はいはい、私は、今病院に勤めていて、はい、看護師として、16年目になるんですけれども、うん、今まで手術室だったり、救急現場だったり、うん、あとは病棟で、うん、いろいろな病院でちょっと経験を積ませていただいて、でその中で結構こう超高齢社会に今なってるんですけども、はい、結構終末期医療っていうところに、うん、やっぱり大事だなっていう風に考えるようになりまして、はい、やっぱり多子社会を今後迎えるので、うん、なんかより良い最後、うん、いい人生の終わり方ってどういうものなのかなっていうのをこう漠然と考えていたんですけども、いよいよやっぱり2025年問題も迫っているので、 なんか本当にこう現場の声を聞いてると、やっぱりちょっとこう最後家に帰りたいのに家に帰れずに、うん、なんかこう悲痛な感じで最後遂げてる方とかすごく多いので、はい、なんとかしてあげたいなってすごくこう思っていて、うん、でこのコロナっていうこともあり、結構自宅でこうあの最後を迎える方が実は増えているんですね、うん、でそういった方をあのじゃあ実際自宅で最後を迎えるのにどうしたらいいだろうって思ってる方実は多いと思うんですよ、はい、なのでなんかそういう方向けに、うん、あのちょっとご縁がありまして本を書くことになったので、うん、なんかそういう困ってる方の手助けができればいいなっていうふうに思いまして、うん、はい、あのまあ、今回ちょっと本を出すことにはなったんですけども、はい、なんか自分としては今後なんかより良い最後を迎える、うん、迎えられるような社会にあのなっていけばいいな、そのために何か自分がお手伝いできればいいなっていうふうには思っていますね、うん、
なるほど、はい、ご自身が病院にお勤めという立場で、はい、最後は自宅で、うんうん、っていうところで、はいはい、なんかすごく立場的になんか難しい立場でそういうメッセージを出されているなって感じるんですけども、うん、やっぱり病院で最後を迎えるっていう方に対するちょっと何か思いがあったんですかね。
そうですね、うん、結構ご本人様の希望としてはやっぱり住み慣れた家で最後を迎えたいっていう方がすごく多いんですけども、うん、はい、あのご家族様がやはりちょっとこう自宅で最後を、うん、あの終末期の人を迎え入れるのはやっぱり抵抗があったり、そこにはこう不安があったりとか、心配があったりとか、うん、あとはまあ、 あのいろいろなご事情でちょっとこう難しいっていう風に結構こう懸念される方がすごく多いんですね、はい、でこの本当はご本人の希望を尊重したいけれどもできないっていうこのギャップをなんとかこう埋めることはできないのだろうかっていう風に、すごくやっぱり現場にいてこうすごくひしひしと感じるので、はい、何かこうできればなっていうのをずっとこう考えていたところで、うん、まあ、ちょっとこう本を書くっていうちょっと機会に恵まれたので、はい、何かこれがそういう位置づけというか、うん、何かそういう役割を担えばあのいいなっていうふうには思ってるんですけども、う
ん、うん、なるほど、はい、自宅で最後を迎えられる、うん、ご家族を迎えるっていうことに対する周りのご家族に対のケアが難しかったりするんですかね。
結構やっぱり学校とかでもちろんやっぱり教えていただけないですし、です、ね、なかなかこう、うん、手取り足取りこういう流れでっていうところを教えてもらえる期間があまりないので、うん、はい、病院にじゃあいざ入院するしてあの、まあ、一から全部スタッフが教えられるかというと、うん、ちょっとやっぱコロナっていうところもあってご家族の面会制限もありますし、はい、なんか時間的にも結構こう医療従事者が多忙っていうこともあって、うん、そんなにこうやっぱり事細かく伝えきれないっていうところもあるので、うん、あの最終的にやっぱりこうネットとかそういったこうご自身で調べてあのいただくっていう形があるんですけど、うん、結構そのハードルがやっぱり全然わからない方からすると高いみたいで、一から全部手続きとかそういったものを結構段取りも何段階かやっぱありますので、はい、そこはやっぱりこう忙しい仕事しながらとか、うん、何かをやりながら並行してやるっていうのが、うん、結構負担になってると思うんですよね、うん、はい、でかつやっぱりこうご本人様がどんどん死に向かって、うん、刻々とあの迎えてるんですけども、はい、やっぱりそういうご家族もやっぱ不安だったりもするので、うん、あ、ちょっと希望はあるけれどもそれに沿えないっていう、うん、やっぱりこう精神的なご家族の負担もやっぱありますので、はい、なんかやっぱり両者の思いを感じるからこそ、うん、なんか医療従事者として何ができるかなっていう、うん、結構葛藤というかそういう思いはやっぱありますね、はい、現場にいて、はい、
じゃあ迎える側の気持ちもそうだし、うん、何かやらなくちゃいけないケアっていう実務も結構若干ハードルが高い ていうことなんですね。でもそれをじゃあ、うん、そういうものに対してこういう考え方、こういう思い、あとはこういうふうにすればある程度みたいなことが、もしかしたらこの今回出版される自宅で最後を迎える準備のすべてに書かれてるっていうことなんですか？
そうですね、うん、一応この中にどういった段階を踏んで手続きをすればいいかっていうところも盛り込んでますし、はい、もう自分一人で抱えずにご家族の方は本当にこういろんな方を頼っていいんだよっていうことも、うん、書いてますね。その実技的なところと、はい、精神的な部分両方の面で書いてるような感じですね。
なるほどね、はい、そうですよね、うん、なんか自宅っていうと何か抱え込んで外には打ち明けられないみたいなところにはまってしまうっていうこと、はい、何事もそうですけど、うん、そういうのもあると思うんで、
はい、
まあ、こういう情報とか、はい、まあ、ハウツー的なものがあると、はい、とても何か助けになるなっていう感じはしました、
はいはい、ありがとうございます、
ね、でこれからまあ今現時点でまあ高齢化社会と言われてますけども、それでも今3割弱ぐらいですよね、はい、高齢者割合が、
はい、
これが2050年になると約 4割ですよね、
はい、
やっぱりなんか人事ではないんだなっていう、はい、もうご家族の誰かが高齢者っていう時代が、はい、もう今現時点来てるわけですけど、
そうですね、
はい、やっぱりどんな方にこの本を読んでいただきたいなって感じられますか？
うん、そうですね、うん、もう本当にこう介護だったりとをする方だったりとか、うん、あとはもうご家族の方もそうですし、死期がこう迫っている、ご家族の方をお持ちの人に読んでいただけたら、すごくこう何かの参考になるのではないかなっていうふうに思ってますね、
はい
はい、
なるほどね。でももうほとんど全ての人がおそらくいつかはもう今そうである方もいますし、いつかは関わりが来る自分の親、もしくはもう自分、まあご兄弟もそうですけど、いつかこの自分の大切な人の最後どう迎えるかっていうのはいつかは考える時来ますもんね。
そうですね、結構こうやっぱりまだ日本だと死生観について考えるっていう、うん、こう風土っていうのはまだあんまり根付いてないと思うんですね、はい、うん、やっぱそこには分かっているんだけども、やっぱり不安だし、こう怖いしっていう、そういうこうネガティブな感情があるので、うん、ちょっとこう背けたくなるというか、はい、まだ今じゃないって思ってる部分があるのかなと思うんですけども、うん、はい、逆にそういう不安なことだからこそ、うん、もうちょっとこういろんな自分のそういう感情を出して、うん、周りもそうだよねって言えるような、うん、社会というか、そういう環境になった方が、うん、やっぱりみんなの力がないと支えられないんだなっていうのが実感すると思うんですよね、うん、やっぱりこうもう家族で支えるっていうのがなかなか難しいので、うん、家族もそうですし、周りもその社会でみんなでこう支えていくっていう感じの方が、うん、これからというか、うん、社会のあるべき姿なのかなっていうふうには思ってますね、
うん、でもなかなか今例えば病院で、まあ、そろそろ末期かなっていうご家族の方がいて、はいはい、自宅でどう、はい、っていうタイミングって難しそうだなってちょっと思うんですよね、
は
い、
そうですね、うん、一応なんかその、自宅に帰るタイミングとかもこの本に一応書いてます、
うん、あ、そうなんですね
、はい、迷われると思うんですよ、うん、いつがそのベストタイミングなのかなって、うん、そこ判断に、うん、迷うと思うんですけど、はい、そういったことも一応書かせていただいてるので、うん、なんか参考にしていただけたら、うん、漠然とある中から、うん、あ、そっか、このタイミングでっていうちょっとこう決断する、うん、なんか後押しになればいいかなと思うんですけど、
やっぱりその辺すごく説得力があるのが、うん、看護師さんでありながら心理カウンセリングをされるっていうことなんで、うんうんうん、そういう患者さん、うん、まあ末期の方の そういう心のケアというか、うん、そのタイミングの測り方っていうのをおそらくすごく敏感に感じられてるから、うん、この本でも表すことができたんじゃないかなって思うんですね、うんうん、いやぜひちょっともう本当に僕の両親もやっぱりその、はい、もう高齢者っていう域に入ってきてるんで、はいはい、これはもう今のうちに読んでおこうと、はいはい、思いました。
ありがとうございます。
この出版日が2021年8月3日、はい、間違いないですか？
はい、はい、間違いないです
ぜひね皆さん、全然他人事じゃないですからね、すごく興味深いなって思いました。
はいはい、うん、そうですね、うん、死生観をやっぱりこの本を通じて皆さんに考えていただいて、うん、そういう一つのきっかけになればいいなとも思ってますので、うん、なんかこう知らなかったもの、あ、こういうことだったって知ってもらえたらすごく、うん、嬉しいなって思いますの で、
そうですね、はい、日本人の方のほとんどがやっぱり感覚としては 何かしら所属してるのかもしれないけど、うん、入信してるのかもしれないけど、うん、大体無宗教っていう立ち位置で過ごされたものなんで、うん、はい、死生観っていうのが確かに様々だったり、はい、何も持ってなかったりとか、はい、漠然としてるなって思うんで、うん、そういう意味でもちょっと一つのなんか参考になるかなって、
はい、そうですね、はい、なんか私実は4歳で父を事故で亡くしてるんですよ、突然。で結構幼少期の頃から、うん、やっぱり人はいつか亡くなるものなんだっていうのがあるので、うん、自分の中では結構死生観というか、うん、当たり前にこう根付いていて、うん、じゃあ悔いない人生をどうしたらいいのかな、うん、悔いない最後はどうしたらいいのかなって結構自分の中で自問ずっとしてたんですね、はい。でもやっぱり何かのきっかけがないと人ってそうやって考える機会がなかなかできないと思うんですけども、うん、結構でもなんだろうな、こういうコロナとかやっぱり高齢社会とかでなんかこうやっぱり人と人とのつながりもそうですし、うん、なんか人生とはとかいろんなことをやっぱ考えるきっかけにはなったと思うんですよね、うん、なんかぜひこの機会にやっぱりこうご自身の人生というか、うん、いろいろこう考えるきっかけになればいいなとも思いますね、うん、なんか悔いない人生というか、うん、そういうふうに皆さんに送っていただきたいなっていうふうに思いますね。
なるほどね、確かに死を意識することってなかなか普段なかったんで、
う
ん、
そうですよね、
は
いはい、
わかりましたエンディングです。さあ、なんとエンディングまで残っていただきました大野木さん、エンディングまでお付き合いいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、すごいなんか本の内容とか大野木さんがどんだけすごい人かっていうのはすごく伝わったんですよ。で僕その前に Amazon のプロフィール、はい、プロフィール欄、はい、この本の概要欄のプロフィール欄見て、はい、わあすごい人が来ると思ってすごいなんかもうね、はい、ご経験がすごくちょっと構えてたんですけど、でも実際どんな方なんだろうと思って、はい、ちょっとその人となりというか聞いてみたいなと思って、はいはい、100のお題っていうアプリから適当に質問が出てくるんで、はい、答えられなかったらパスでいいです。
はい、わ、はい、かりました。
はい、いきますよ。
はい、お願いします。
何が出るかな、いきますちょっと待ってください
はい、
あ、これはいいや、
はい、
これはちょっともう初めましてなんでね、声には出さないですけどちょっと聞けないものがたまに出てくるんでこれはダメですね。
はい、
はい、はい、いきますね。
はい、
いきます。
はい、
あ、これは答えやすいかな。
はい、
好きな季節と理由を教えて。
あ、 そうですね、好きな季節は、うん、春ですね、うん、はい、あの桜がすごく好きなので、はい、ちょっとお花見今年とかできてないんですけども、うん、もうコロナがちょっと落ち着いたら 朝から見たいなと思うので、お花見もしたいなと思うので、うん、春ですね、
はい、もう思った通りの答えが返ってきました意外性が欲しかったな。
あ、そうです
ね、意外、うん、もう大野さん見て春だろうなと思った春だ、はい、いきます。
はい、
ストレス解消法を教えて。
ですね、うん、私これはですね、あの睡眠なんですね、
はい、
で、あのなんだっけな、プロフィール、何かのプロフィールにも書いたんですけども、うん、1日24時間のうち23時間ぐらい寝た記憶がありまして、それが赤ちゃんとかじゃないんですよ、はい、社会人になって、うん、1年目の頃だったかな、すごくも疲れてて、休みの日をそれで潰しましたね。
本当に寝れるもんですか。
すごい寝れて、もうトイレ行くぐらいしか起きなくて、うん、何も食べず飲まずでずっと寝続けてたっていうので、でも今でも23時間はないんですけど、うん、もうどこでも寝れちゃうっていう
相当激務だったんじゃないですかそれ。
ねえ、なんかあの多分そうかもしれないですね。はい、全然自覚ないんですけど、う
んうん、看護師さんはねなんかもう法律の範囲超えてるってよく聞くけどやってたんだろうなじゃあまあ最後にしてみます。
はい、
いきます。お、失敗談を話して。
失敗談、うん、
看護師さんの失敗談はちょっとまずいかな あったとしたら
そうですよね
やめとくこれは立場上やめといた方がいいのかな。これ、
あ、人としての失敗の方がいいですか、
うんうんうん、
あ、そうですね、なんか友達 と数年前にですかね、あの海外旅行、まだコロナの、前ですね、うん、海外旅行あの好きで行ってたんですけど、はいはい、結構リゾート地に行くことがあって、うん、でこう泳い でその後こう水着をこう乾かして、うん、ベランダみたいなところで乾かしてたんですけど、はい、なんか風が強い日 で友達と一緒にこう干してた水着がですね、うん、次見た時なくて、うん、で気づいたらですね、なんかこうだいぶ下の階のところにこうなんか2人の水着が、うん、落ちてたんでね、はい、で2人とも英語喋れなくて、うん、でなんかそこになんか清掃員のお兄さんかな、うん、現地の人に、うん、なんかすっごい大きい声で、うん、なんかこうせなんかマイマイみたいな感じで、うん、ディスディスみたいな、うん、なんかたたたしい英語で、うん、なんかこう水着を部屋に届けてくれみたいな言って、うん、届けさせたっていうのがなんかあって、はい、で友達と2人で水着は外に干すのはちょっとこれから気をつけようねみたいなありましたね。
水着飛んでっちゃったんだちょっとなんか、
ね、はい、恥ずかしかったです
そうだよね女性の水着はね、は
い、海外でよかったと思いました、うん、まだ日本じゃないので
でもね、僕今の話の中でちょっと安心したのが、はい、すごい看護師さんだったり、はい、カウンセラーさんだったり、はい、もう見取り師さんだったり、はい、こう本も出されてるという大野木さんが英語喋れなかったって言われたのですごくちょっとね安心 しました。
全然喋れない、喋りたいなと思いますけどね。
あ、そうなんですね、はい、あ、ちょっと嬉しいですよかった変なところでちょっとね安心しましたけども、はい、はい、そんな感じでね、大野くさんのねこんなね性格にちょっと触れてみたかったんで、はい、ちょっと質問してみました。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、本日は、はい、看護師心理カウンセラーの大野木真奈美さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。